本日の聖書の箇所は第2サムエル記22章1節から30節。旧約聖書第2版お持ちの方は519ページ、第3版お持ちの方は566ページです。司会者がお読みいたします。第2サムエル記22章1節から30節。主がダビデのすべての敵の手、特にサウルの手から彼を救い出された日に、ダビデはこの歌の言葉を主に歌った。彼はこう歌った。主は我が岩を、我が砦、我が救い主。我が身を避ける我が岩なる神。我が盾、我が救いの角、我が櫓。私を暴虐から救う私の救い主、私の逃げ場。褒めたたえられる方、この主を呼び求めると、私は敵から救われる。死の波は私を取り巻き、滅びの川は私を恐れさせた。黄泉の綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった。私は苦しみの中に、主を呼び求め、我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、私の叫びは御耳に届いた。すると地は揺るぎ動いた。また天のもといも震え揺れた。主がお怒りになったのだ。煙は鼻から立ち上り、その口から出る火はむさぼり食い、炭火は主から燃え上がった。主は天を押し曲げて降りてこられた。暗闇をその足の下にして、主はケルブに乗って飛び、風の翼の上に現れた。主は闇を周りに置かれた。仮岩は水の集まりと濃い雲、二枚の輝きから炭火が燃え上がった。主は天から雷鳴を響かせ、意図高き方は御声を発せられた。主は矢を放って彼らを散らし、稲妻で彼らをかき乱された。こうして海の底が現れ、地のもといがあらわにされた。主の咎めにより、その花の荒い息吹によって、主は意図高きところから御手を述べて私を捕らえ、私を大水から引き上げられた。主は私の強い敵と私を憎む者とから私を救い出された。彼らは私より強かったから。彼らは私の災いの日に私に立ち向かった。だが主は私の支えであった。主は私を広いところに連れ出し、私を助け出された。主が私を喜びとされたから。主は私の義に従って私に報い、私の手の清さに従って私に償いをされた。私は主の道を守り、私の神に対して悪を行わなかった。主のすべての裁きは私の前にあり、その掟から私は遠ざからなかった。私は主の前に全く、私の罪から身も守る。主は私の義に従って、また御目の前の私の清さに従って私に償いをされた。あなたは恵み深い者には、恵み深く、全き者には全くあられ、清い者には清く、曲がった者にはねじ曲げる方。あなたは悩む民を救われますが、高ぶる者に目を向けて、これを低くされます。主よ、あなたは私の灯火、主は私の闇を照らされます。あなたによって私は軍勢に襲いかかり、私の神によって 私は城壁を飛び越えます。あなたは私の灯火と題して、小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今私たちは御前に招かれ、あなたを待ち望んでおります。主ご自身がお一人お一人を顧みてください。今御言葉を通してあなたご自身を教えてください。またあなたのお姿がはっきりと見えるようにしてくださいますように。ひとときを御手に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日からまた第2サムエル記に戻りまして、サムエル記の最後の方になっていきますけれども、このところを続けてみてまいります。でこのサムエル記というのは一体どんな書物であるのか、いきなりこの22章を見ても何が書かれているのかわからないわけですので、本当に短くですけれども、ここに、第1と第2というサムエル記が2つあるんですが、一体どんなことが書かれているのか、簡単にまとめたいと思います。でイスラエルに建てられた最初の王様が、サウルと呼ばれる人でありました。でその後を継いで2代目の王様になったのがダビデという人であります。でこのダビデがどのようにしてイスラエルの王様になっていったのか、ダビデの生涯を短くまとめていきますと、彼はもともと羊飼いの、一番の末っ子でありまして、兄弟からもあいつはいるのかいないのかさっぱりわからんというぐらい存在感のない人でありましたけれども、ある時イスラエルが敵と戦っている時にゴリアテという非常に大きな強い敵が現れて、誰も立ち向かうことができなかった時に、このダビデがまだ少年でありましたけれども、一発の石でこのゴリアテを倒したということがあって、それを見ていたサウルがこのダビデを召し抱えまして、自分の部下にしていきます。でダビデはそれからこの自分イスラエルの軍隊を任せられるようになりまして、戦いに出れば連戦連勝であります。そしてまた、おまけに、ハンサムであったとも書いてありまして、そうしますと、大体いつの時代も同じでありまして、世の女性たちにの人気の的になっていきます。今で言えば追っかけというぐらいの大スターになるわけです。で実はこれが問題の発端でありまして、サウルが王様であるのにもかかわらず自分の部下だけが人気、急上昇していく、これは面白くないわけであります。で、今でいうパワーハラスメントでダビデをいじめまして、それがエスカレートしていって、今度はダビデを殺そうという話にまでなってしまいます。でダビデは、最初は我慢しているんですけれども、もうこれはここにいたらもう殺されるということが分かりましたので、サウルの元から逃げ出すんですね。でしかし、全国に指名手配が回りましたので、イスラエルの国には安全な場所がなくなってしまいまして、ある時は敵の地に亡命するということもいたしました。しばらくそこに留まっておりましたが、やがてイスラエルに戦争が起きまして、その戦場でサウルとその息子ヨナタンが倒れてしまいます。つまり王様と世継ぎの王子様王子を同時にイスラエルは失ったわけですから、これはもう大混乱になります。でこれを見ていたダビデは祖国を救うために、敵の地に亡命しておりましたが、イスラエルに戻って戦うんですね。敵と戦いまして、 まあ、いろんなことはあったんですが、結局こうやってダビデは2代目のイスラエルの王様として迎えられました。まあ、そうやってほっとするところでありますが、しかしもう一つ事件がありまして、息子のダビデの息子であったアブシャロムが今度は、まあ、公然と父に歯向かいまして、自分こそイスラエルの王になるのだと、まあ、今でいうクーデターを起こします。まあ、この騒ぎもこのアブシャロムが戦場で、まあ、ある意味では事故死と言っていいのかもしれませんけれども、まあ、亡くなったということで、この騒ぎが一件落着いたしまして、やっとこれでイスラエルは一つの国としてまとまってまいります。まあ、これが実は21章までの、本当に短くまとめた21章までのあらすじであります。そして今日開いているのがその次の22章であります。でここにダビデの歌が書かれています。で、まあ、読んでいきますと、まあ、細かなことはわからないけれども、なんとなく、ダビデはとにかく神様に救われた、いろんな大変な辛いことがあったけれども、神様が救ってくれた、あ、よかったよかった、本当に感謝します、そういうことが書かれているように思います。なぜここにこのダビデの歌があるんだろうか、考えてみて不思議って言えば不思議である箇所なんですけれども、今日この、まあ、22章の前半の部分を一緒に考えてまいります。でこの歌はどんな時に歌われた歌なのか、その事情がこの一節に書かれております。お読みいたします。主がダビデのすべての敵の手、特にサウルの手から彼を救い出された日に、ダビデはこの歌の言葉を主に歌ったとあります。でじゃあこれ一体いつのことか、まあ、サウルという自分の命を狙っていて、かつて自分の上司でもあった人でありますけれども、そのサウルの手から救い出された日とあるんですが、具体的にいつのことなのか、まあ、実はこれいろんな人たちが考えたんですが、わからない、具体的に分かっていないですね。でも、まあすぐに思いつくいくつかのエピソードは、まあ、サムエル記を読んでいくと思いつくわけです。例えばもうサウルのところにまだとどまっていて仕えていた時でありますけれども、このサウルがダビデを殺そうとしてダビデの自宅に殺し屋を差し向けてきた時がありました。まあ、まるでこれ映画のシーンのようなんですけども、この殺し屋が自宅の前にいるっていうことに気がついたのが、まあ、妻のミカルでありまして、で妻はミカルはすぐさまこれはもう危ないということで、ダビデの寝室があったんですけども、そこに実は人形を寝かせるんですね。まるでダビデが寝てるようなふりをさせて時間稼ぎをいたしまして、でその間にダビデはその寝室の窓から逃げ出した、でそうやって、まあ、難を逃れたという事件がありました。で、まあ、まさにこういう場面などはサウルの手から彼を救い出されたということに、まあ、ふさわしい場面でもあります。あるいは、まあ、もう一つ例を挙げますと、こういうこともありました。ダビデがそのサウルのもとを去って、まあ、逃亡生活に入るんですけれども、全国に指名手配が回っていきます。でどこに隠れていたとしても必ずというかどこかで密告する者が現れまして、落ち着くことができないんですね。すぐにどこかにこう隠れまた別のところに隠れなきゃいけない、そういうことを繰り返していましたが、とうとうもう、この国の中では安全な場所がないということが分かってきまして、そこで先ほども言いましたが思い切って敵のところへ逃げ込むという、まあ、大胆な賭けをすることにいたしました。で当時は写真などはありませんから、ダビデを直接 見たものでなければあこいつはダビデかというのは分からないわけですね。まあ、それで、かつて つい先日まで戦っていた敵でありましたけれども、その懐の中に飛び込むんです。そしておそらく、まあ、ダビデも見つからないんじゃないかとそこにかけたわけですね。ところが、まあ、当時国境に検問所のようなものがあったんでしょうね。そこを通ろうとしたときに呼び止められまして、もしかしてお前はダビデではないかとこう、まあ、疑われ始めたわけです。さあここで、ダビデだと知られてしまってもう終わりですね。自分も殺され、家族も殺され、ついてきた仲間も全員殺されてしまうわけです。それでダビデが何をしたかというと、もう皆が見ている前で、ダビデはよだれを垂らしまして汚い格好をして、まるで、まあ、気が違ったかのような振る舞いをするんです。まあ、もちろんそれは演技なんですけれども、それでそれを見ていたその敵の王様が、なんだこんな男を連れてきて早く追い出せというふうに、まあ、言ってくれたので一命を取り留めた、まあ、危機一髪難を逃れたという事件もありました。まあ、これも、サウルの手から救い出された日と言ってもいいでしょう。まあ、他にももうたくさんのエピソードがあります。でもいずれも私たちがこの、サウルの手から救い出された日という言葉で思い起こすのは、ダビデがサウルによって殺されそうになったけれど助かったこと、まあ、それが、この歌の、動機なんだ、それで喜んで歌ってんだと、まあ、考えるのが普通だと思います。まあ、もちろんそういうこともあるんだと思います。でも、まあ、今朝もある方と話をしてきたんですが、私はちょっとへそ曲がりなもんですから、それだけでは納得できないですね。そんなに単純な話なんだろうかと思うんです。なぜ、そういうふうに疑ってしまうかといいますと、まあ、皆さんの手法のアウトラインにも書きましたが、祭司アヒメレク事件というのがあるんですね。まあ、これはどういうことか、これもちょっと説明をいたします。まあ、ダビデがサウルの元から逃げ出しまして、まあ、逃亡生活をしていた時であります。先ほども言ったように全国に指名手配が回ってあります。で、ある時、まあ、数人の部下を連れていたようでありますけれども、食べるものも武器もないという状態になった時がありました。で、まあ自分の身分を明かして、どっかの家に行ってですね、食べ物を出しなさいということも可能であったでしょうが、しかしそれはできないわけですね。そんなことをしたら、ダビデがここに来たんだってもうすぐに知れ渡りますし、そしてまた、その相手にも迷惑をかけることになりますので、不用意に他の人の家には行けない。で、じゃあどうしたか、もう迷った末だったと思うんですけれども、ダビデは昔からよく知っていて信頼のできたこのアヒメレク、まあ、当時祭司という役割をしておりましたが、このアヒメレクの家を訪ねました。で、そこで、パンをとまた剣を受け取りまして、ダビデはお礼を申し上げてすぐに姿を消すんですね。まあ、それで、まあ、なんとかアヒメレクに迷惑をかけずに、パンと剣を手にすることができたとダビデはその時は思いました。ところがそのところにスパイが隠れておりまして、ダビデがアヒメレクの家を訪ねたと、そしてパンと剣を渡したという情報がすぐにサウルに知らされました。サウルはアヒメレクとその一族全員をすぐに呼び出しまして、お前は何をしたのかと尋問をいたします。その時アヒメレクは、まあ、きちんと正しく、ダビデほど正しいものはいないのだ、で、私は別にサウルに歯向かうためにこんなことはしたのではないときちんと弁明をするんですが、結局サウルはこのアヒメレクとその一族全員を、まあ、殺してしまうんです。まあ、これは本当に大変な事件でありました。 ダビデはそのことを後で知らされたわけですね。まあ、生き残ったアヒメレクの子供だったと思うんですが、ダビデのところに逃げてきたときにこういうことが起きましたと言って、それで初めてダビデは衝撃を受けたわけです。で、今日の箇所の例えば18節のところにこうあります。主は私の強い敵と私の憎む者とから私を救い出されたとあります。で、この私の強い敵、私を憎む者とありますけれども、これはもうサウルのことである。サウルの部下たちが自分を殺そうとして狙ってきた、まあ、けれども神様はいろんなことを通して自分を救ってくれた、助かりました、感謝します、まあ、そんなふうに読むこともできます。でももしただ自分が助かりました、感謝しますという話ならば、あのアヒメレクのことはどうなるのでしょうか。もし自分がアヒメレクのところを訪ねなかったならば、アヒメレクは別に殺されることはなかったわけです。彼が殺された、一族が殺されたというのは全部ダビデの責任なんです。ダビデはこの事件のことを生涯忘れるはずはないです。正しいものが自分のせいによって自分が立ち寄ったという、それだけで殺されていったということは、まあ、ダビデの生涯ずっと心に残っていたことだったはずなんです。そんなことを忘れて、ただ自分は救われました、よかったですとダビデがそういうことをする人だとはとても思えないですね。まあ、ここが、まあ、私のこうひねくれたところなんですけれども、じゃあこの22章は一体何を言っているのか。まあ、これは一つの別のというか見方を私はこれからしていくので、本当にそういうことでしょうか、また小沢は変なこと言ってんじゃないかというかもしれませんが、でもダビデはまるで、自分以外の敵から救われたと言っているというよりも、むしろこの強い敵、私を憎む者というのはもっと広く捉えてもいいんじゃないかと思うんですね。もちろんそれはダビデを殺そうとする、まあ、サウルの部下たちを指すことはもちろんですけれども、もう一つ可能性がある。それはダビデ自身の中にある敵であるということも言えるんだと思います。ダビデ自身の内側にあって、ダビデを死に追い込もうとする、そのことをダビデは言っているのではないか。一体じゃあそれ何なんですか。まあ、これも今日の箇所、まあ、詩の形で書いてますし、抽象的な言葉で書いてますから、何を言いたいのかよくわからないということですので、具体例を考えた方が、まあ、分かりやすいと思うんですね。じゃあその具体例としてもう一つのエピソードを挙げます。ダビデはいつもサウルから追われる身でありましたが、それでも、まあ、奇跡のようにでしょうけれども、サウルを殺すチャンスが巡ってきたことがありました。まあ、2度ばかりあるんですが、そのうちの最初の場面を取り上げます。その時ダビデはホラー穴に隠れておりました。まあ、昨年イスラエルに行った時に、そのダビデが隠れていたと言われる、まあ、ホラー穴のあるところに行ってきましたが、どうしてホラー穴があるのかなと思うと、本当にこう斜面っていうんでしょうかね、崖のところにいくつもこの人工じゃない自然にできたホラー穴がこうあるんですね。まあ、いろんな地形的な理由があって、そういうものができるんだそうですけれども、確かにここだったら隠れることができるなという、そういうところを見ましたが、そこに隠れていました。で、 そこへたまたまサウルがダビデを探して追いかけてきてたんですが、ダビデがその洞穴の中に隠れていることを知らずに、サウルが用を足すために洞穴に入ってきたことになったんですね。でサウルは全然気がつかない。しかしダビデの目の前にサウルがいるんです。これを見たときダビデはどんな思いであったかと思います。部下が一人そばにいたんですけども、部下は言ったんですね。これこそ最大のチャンスです。どうか自分にこのサウルを倒す命令を与えてください。すぐにやりますかと、部下はせかすんです。でダビデも思ったでしょう。このサウルによって自分の人生はめちゃくちゃになったんです。自分が何か悪いことをしたので、追われているわけではない、いやむしろこの王様に忠実に仕えてきた、忠実に仕えるために自分は一生懸命働いた。しかし一生懸命働けば働くほどサウルから憎まれ、妬まれ、命まで狙われるようになり、その結果ダビデは財産も名誉も失い、今は家族も失ってしまいました。ダビデの生涯というのは本当に理不尽な生涯であります。最初は華々しいデビューで始まってもう人気急上昇なんですが、何年か経ったら今度は王様から狙われて逃げ隠れしなきゃいけない。ダビデにしてみればこのサウルを殺したいという思い、八つ裂きにしたいという思いでしょうか。そういうものが当然ダビデのうちにあるんです。そして部下が早く殺しましょうと言っていたとき、自分もこの剣に手をかけて殺したいと思ったでしょう。でもダビデはその時大切なことを思い出しました。いや思い出したというよりも、なぜ、ダビデはこのサウルを今まで殺そうとしなかった、いつも逃げてばっかりいて、ダビデだって、仲間を集めてサウルを殺すということもできたんだと思うんですけども、それはしなかったんですね。いつも逃げてばっかりです。それはなぜか、彼の信仰の中に決してこれだけは、破っちゃいけないというその信仰があったからでした。そのダビデの信仰を告白するところをこれは第一サメル記の24章6節にあるんですが、そこをお読みいたします。私が主に逆らって主に油注がれた方、私の主君に対してそのようなことをして手を下すなど主の前に絶対にできないことだ。彼は主に油注がれた方だから。サウルは確かに油注がれた王様でありました。その王様がたとえ理不尽なことをしようとしても、たとえもうどんなにひどいことをしたとしても、油注がれた、神様から油注がれた方であるというその事実によって絶対に殺すことはできない。もしそれを しようとするならば、それは主に逆らうことになる。これがダビデの絶対に破ってはいけないというその信仰でありました。頭では分かっています、それを破っちゃいけない。でも今目の前に最大のチャンスが巡ってきたんです。思いがけなく転がり込んできたんです。殺したいという思いはあります。ダビデだって人であります。 これだけのひどい仕打ちを受けた。平然としていられないんです。あのアヒメレクを殺したのはサウルなんです。そのことも思い起こせば、アヒメレクの仇を討ちたいという思いもあったでしょう。でも、もしここで殺したら、神様に逆らうことになります。神様に逆らうということは、自分もその裁きを受けなければならないということになります。サウルを殺すのは簡単ですが、その刃は自分にも向かってくるんです。そのような場面を想像するならば、今日の箇所の5節にこういう箇所があるんですけれども、死の波は私を取り巻き、滅びの川は私を恐れさせたという箇所があります。これは、読み方によっては、敵に囲まれて、もう自分は殺されてしまうんだ、もう逃げるチャンスはもうほとんどないんだという、それが死の波は私を取り巻きというふうにも読めますけれども、自分の敵が自分の内側にあって、それがダビデを殺そうとしていると読んだらどういうことになるでしょう。サウルは油注がれた王様でありました。しかし、ダビデも油注がれたものだったんです。不思議なっていうんでしょうか、皮肉なことに、この時イスラエルには油注がれた者が二人いたんです。皮肉なことですけれども、ダビデがサウルを殺すということは、そっくりそのまま、自分も油注がれたものですから、自分も殺されるものになってしまう。18節に、主は私の強い敵と私を憎む者とから私を救い出されたとありますけれども、この強い敵あるいは、私を憎む者というのはこうやって考えていくと、誰か他の人というよりも自分の中にある、サウルに対する強い憎しみ、サウルを殺そうという、その激しい殺意、それが実は強い敵、憎む者、ダビデを憎む者、ダビデの外側にあってダビデをひどい目に遭わせるひどい人たちということももちろんありますけれども、自分は正しいんだ、自分はいつも間違ったことはしていなかった、自分の中にはいつも綺麗な思いしかありませんというんじゃない、自分の中にいるんです。で、それは全部ダビデから見ると強い敵なんです。必死に戦います、もちろんダビデけれども、18節の後半で彼らは私より強かったとあります。自分の力でこの内側にある、自分の内側にあるこのサウルを憎む思い、殺そうという思いをに打ち勝つことができない、あまりにも強すぎるとダビデは思っておりました。じゃあなぜそれほど強い敵がダビデの内側にいるのに、ダビデはサウルを殺さずに済んだのか、そのまま殺さないで、サウルは洞の中から出ていくんですけれども、なぜダビデは罪を犯すことなくその場を、無事に過ごすことができたか、ダビデはこの2節のこの歌の最初のところで主は我が岩をと言っております、 同じような言葉、我が砦我が救い主というふうに、この神様が自分を守ってくれたと言っております。確かにそうでしょう。ダビデの力では絶対にできなかったことであります。じゃあその主という方はどこから来られたのか、これもダビデはきちんと書いてあります。それは10節に、主は天を押し曲げて降りて来られた、暗闇をその足の下にして、天を押し曲げて降りて来られたとあります。押し曲げるということですから、これは相当無理やりに降りてくるという印象です。言ってみれば、この主という方は私たちのところに降りてくる必要がなかった。本当は別に主という方が私たちのところに来なければならないという、その理由は私たちの側にはなかったんですね。でも主ご自身はどうしても降りていかなくてはいけない、天を押し曲げてでも私はあの苦しむ人たちのところに降りていかなくてはならないのだと思ってくれた、そういうことが書かれています。でそれで神様は降りてきたとき、どこに立たれたのかも書いてあります。10節の後半、暗闇をその足の下にして、あるいは12節で、主は闇を周りに置かれたとも書いてあります。降りてこられた神様の足の下も、その神様の周りにも全部闇だらけであります。一体なぜ闇ばかりなんでしょう。降りてこられた、この降りて、神様が降りてきたこの世界が闇だからですね。いや、私たちがこの闇を抱えているから真っ暗になってしまったんです。こんな汚いところに降りたくないと言って、なんかもっときれいなところに逃げたんじゃないですね。最もこの汚い闇というところに、神様はどっぷりと、足と体をこうそこに置いたということであります。私たちはそんなことです。気がつかなかったわけですね。私の体は別に汚くない、私の体はの中には闇なんかない、全然誰から何か言われるような筋合いはありませんと、自分のことをそんなふうに考えておりましたが、神様の目から見ますと私たちはもう闇だらけ、これを罪という言葉でも言って同じですけれども、全員例外なく私たちはこの闇を抱え込んで苦しんでおります。ダビデもその一人であります。油注がれた、神様に選ばれた、やがてイスラエルの2代目の王様になる人でありますけれども、ダビデもこの闇を抱えているんです。闇を抱えているから、こう言この22章で言うんですね。誰か他の人のことを言っているんじゃない、自分の中の闇のことを言っている。主に従わなければならない、油注がれたものを殺すということは絶対にしてはならないと頭では分かっております。頭では分かっているけれども、このサウルを憎む思いがダビデを圧倒して苦しめています。もういい、ダビデの手は剣を掴んでいます。そしてこれを抜いてサウルの頭めがけて振り下ろしたならば、もうこのサウルを殺すことができる、そういう思いでいっぱいであります。でもどんな理由であり、どんなにひどい仕打ちをしたサウルであったとしても、もしダビデがサウルを殺したならば、主への反逆、主に逆らうことになります。おそらくこの時ダビデは主に叫び求めたでしょう。自分が剣を抜くことなく、なんとかこの サウルが無事に洞穴から出ていけるように助けてくださいと祈ったのでしょう。まあ、それでダビデは確かに守られました。神様に大きな罪を犯すことなくその場は済みました。まあ、それで、あ、よかった、そっか、そうやってダビデは苦しんでいたんだ。でも神様はそのようにしてダビデを守ったんだね。まあ、それがやっぱりこの救いということだったんだねと、そこで終わりかけますが、実はっていうか、実はっていう話が今日はありますけれども、話はそこで終わらない。もう一つあるんです。ダビデはそこで自分は勝ったと思ったんですね。でもその瞬間が一番危ないんですね。自分はやっぱり大丈夫だ、サウルを殺すことは絶対にしないと思った瞬間、ダビデの心の中にあるものが現れました。サウルが目の前に座っている時、ダビデは確かに剣は抜かなかったけれども、一つだけダビデがやったことがありました。何かと言いますと、サウルの、まあ、衣の裾をこっそりと切り取るということをしたんですね。まあ、それだけ、まあ、ホラーが真っ暗闇であって、ダビデがそれだけ近くにいた、でもサウルは分からなかったというあのことがそれで分かりますけれども、サウルの衣の裾を切り取ってしまう。なんでそんなことをするのか。まあ、当時この、手紙を送るとかいうときに、あの実際に本人がこの手紙を書いたのかどうか、何も証拠がないですね。名前を書いたって人の他の人が書いたかもしれないので、それで、自分が書いたんだよということを証明するのに、自分が着ているあの服を切り取ってその手紙にこうあのつけていく、そういう習慣があったのだそうです。ということはダビデはサウルに知らせたわけですね。自分はここにいるぞ、お前を殺そうと思えば殺すこともできたけれども自分は殺さなかった、あなたはそういう危険の中にいたのに何にも気がつかなかったんだ、愚かな王様だ。まあ、そういうことを暗に知らせることになったんです。最初ダビデはこの裾を切り取る、これぐらいしてもいいだろう、どうせ、自分はこう一生懸命頑張ってあなたをサウルを殺さなかったんだから、その代わりに切り取ってどうだ、自分はお前を殺さなかったんだと言うぐらいは許されるだろうと思ったんです。しかしきちんと聖書に書いてあるんですね。ダビデはそれをやった後に心に痛みを感じました。まあ、心に痛みを感じたとしか書いてない。しまった。やんない方が良かったかなというくらいではないですね。聖書に書いてあるということは相当のことであります。やってはいけないことをしたんです、ダビデは。確かに殺さなかった。剣は抜かなかったかもしれませんけれども、油注がれた方を侮辱したんです。こうやって。霊的に言えば、サウルを殺すという、まあ、そういうことをしたということにもなるでしょう。ダビデはどうしたんでしょう。そのままサウルを去らせる、そして自分はずっと隠れているということもできたのですが、ダビデはこの後サウルの目の前に自分の姿を現しました。なぜそんなことをするのか。裾を切り取った後、 自分の本当の闇が現れてきたんです。28節後半で、あなたは、悩む民を救われますが、高ぶる者に目を向けてこれを低くされますとあります。これはまた誰か別の人のことのように見えますが、ダビデが経験したことでした。ダビデは高ぶったのです。主に逆らわなかった。サウルを殺さなかった。自分は素晴らしい信仰者だと高ぶったんです。でもそのことをその時瞬間は分からない。だから裾の子供の裾を切るぐらいどうでもいいでしょうと思ったんです。でもそれが高ぶりだったんです。しかし主はこのダビデを低くされます。どのようにして低くされるか。岩の陰に身を隠していたダビデはサウルの前に出て行って自分が今やったことを正直に告げるんです。殺さないっていうか殺したいという思っている相手に対して頭を下げる、これも大変なことであります。絶対にそんなことはしたくない。もうここは黙って、自分の内側で神様に対してごめんなさい、私はひどいことをしました、許してくださいと、ただ神様との間でやり取りしていればいいと思ったでしょう。しかしダビデはそうはできなかった。いや神様がやっぱりそれではダメだと教えるんですね。あなたはサウルの前に出なさい、そして今自分がやったことを正直に言いなさい。言いたくないですよ。頭下げなきゃいけない。殺したい相手。でも主はそうしなさいと言います。その時初めてこの主という方が私たちに何をしてくださっていたのかが分かってきました。自分の中にこんなひどい高ぶる信仰をさえ高ぶって誇る自分がいるっていうのは、それまでは気がつかなかったけれども、こんな深い闇があるっていうことが分かりました。教えられました。じゃあ主はその闇の真ん中に立ってくださっていた。どれほどひどい闇であったのか、自分のことが分かるまでは何も分からなかった。でも自分のことで分かりました。こんなひどい闇に主は立ってくださっていた。それも何も文句も言わず、言い訳をしたり、あるいはかえって私たちのことを責めたりするのではなく、むしろ私たちよりも低くなられて、私たちのこの闇、罪を引き受けてくださり、十字架におかかりになっていく。そしてまるで主である方が罪人であるかのような姿を持って十字架に吊るされていく。そこまでして私たちを救おうとされる。その主のイエス様の十字架を見たとき、あなたは前に出なきゃいけないのだというそういう強い命令ではなくて、ただこのイエス様の十字架をダビデが見たときに、自分はやっぱりサウルの前に出なくちゃいけないと示されました。それがダビデが低くされる瞬間でした。そして後からダビデは言うんです。29節、主よ、あなたは私の灯し、主は私の闇を照らされます。自分の中にひどい闇がある、罪があると気がついたと。海の底が現れました。 その海の底が現れるくらいですから、相当動揺する話ですね。相当自分の、まさかと驚くようなその時に、私たちは自分の闇を知らされ、でもそこに立っている主を見ることになりました。主はどのようにして私たちの道を照らすんでしょうか。この方の神様としての奇跡を起こす力によって私たちはこの光の中を歩むのか。いや、そうじゃない。この方は十字架で全てを捨てられました。貧しい姿を私たちに見せてくださいました。何もできなくなって私たちよりも弱くなられた姿を持って私たちの道を照らしてくださいます。私たちは時々道を失います。どこに向かったらよいのかわからなくなる時があります。まさかこんな真っ暗闇の中に自分がいたんだなんて気がつかずに、その闇を知った時本当に驚く時があります。そういう時こそ私たちは主の十字架を仰ぎ見たいと思います。そこに光があるからと聖書は教えてくださいます。お祈りをいたします。天の父なる神様、ダビデが歌った歌、どんな時のことを歌っていたのか、ダビデの生涯をもう一度思い起こして、いろんなことが確かにあったけれど、でも主が闇の中に立ってくださっていた。それはいつダビデがそのことを知ったのか。そう思う時に、それは決して他の人の話じゃない、自分の中の闇の中こと、それもひどい闇、もうその闇に打ち勝とうと私たちはいつももがいてきましたけれど、絶対にそれに打ち勝つことのできないほどの強いものが私たちの内側に隠れていた。そのことを私たちは人生の中でいろんな思いがけない出来事を通して知らされる時があります。まるで海の底が現れるかのような、本当にひっくり返されていくような、もう足元が全部崩れ去るような、そういう瞬間があります。でも私たちは道を失って戸惑い悲しむものでありますけれども、あなたが私たちの灯火となってください。それもあなたが私たち以上に低くなられ貧しくなられて、その姿を十字架で示してくださっている。そのことをもう一度仰ぎ見ながら、私たちはまた闇の中にいますけれども、あなたの光によってまた前に進みたいと思います。お一人お一人のうちにあなたのこの光が、灯火が照らされてまいりますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。